ハレルヤ、おはようございます。今日は朝方ちょっと教会に来るコンディションが悪かったので、皆さんどうかなと思って心配しておりました。私は今日は教会学校の中高生の礼拝の奉仕がありましたので、いつもより早く9時ちょっと前に教会の南側の駐車場に来ました。車に雨降ってたので車に乗ってきたんですけど、ドアを開けたらチチチチ、ニュアのセグロセグレが私にねチチチチって挨拶してくれました。今日は天気も悪いのにセグロセグレの挨拶でいっぺんに目が覚めて、とても気持ちよい主を褒めたたえました。そして今日はこうして皆さんが礼拝にいらっしゃるのに良い時に与えられて感謝をしております。で、今日ですね、先週の半ばの新聞を私、まあ新聞を結構丹念に隅から隅まで、読むことにしております。しまいにはコマーシャルも週刊誌の記事も、週刊誌読まないで週刊誌の今頃ね、有名人がスキャンダルが起こしてますけど、まあ、そのタイトルだけでも見たら読んだら分かりますので、まあ、新聞は割合丁寧に、読むんですけど、こんな記事に出くわしました。世界文化遺産へ、まあ、日本政府ですか、文化庁が長崎の教会群、キリシタンの教会群の申請ですね、世界文化遺産の申請に長崎教会群を申請しました。ところがそのいわゆる責任のあるところですね、審査機関からダメです、長崎教会群ダメです。今まで、日本はね、姫路城、軍艦島、それから白川郷合掌造り、これは簡単に割とね、スススッとね OK になってるんですね。ところが長崎の教会群に至ってはノーという返事を突きつけられたんですね。なんででしょうね、皆さん。長崎教会、大浦天主堂をはじめ本当に世界の文化遺産にはもう本当に素晴らしい、我々クリスチャンとしてもね、素晴らしい遺産であります。なんで教会群が認められないんだと、あておかしいな、クエスチョンマークを持ちました。で、どうも審査機関からなんで認められなかったかという理由が、近況の歴史をもっと詳しく知らさい、日本は今ね観光ブームで、いろんなところから世界中から、お客さんを、世界中のお客さんを招いてます。そしてすごい数のお客さんが日本にやってきてます。それは素晴らしいことではあると思うんですけど、その辺のところがですね、あまりにも強調点が強すぎて、長崎の教会群を申請するんだったら、その長崎の教会、大浦天主堂をはじめとするキリシタンたちがどのように苦労したか、我々の先人ですよね、日本人の先人たちがどのように信仰のために死んでいったか、そこのところをですね軽く考えて、珍しい建物とか長崎というね、そういう観光客を招くのにいいからという理由が大きすぎたんじゃないかと思うんですね。近況の歴史をもっと詳しくやりなさいと注文つけられてるんですね。私たちクリスチャンとして本当に、その短い記事を読みながら考えさせられました。皆さんもご存知のように、キリシタンが禁教をされたのは1614年、そして1873年明治維新の時にキリスト教は解禁になったわけです。約 300年250何年間の間キリシタンたちは本当に苦しんだんですよね。皆さんの親戚かあるいは遠い親戚にそういう人がいるかもしれません。我が家はどうもキリシタンのそういう関係のある者は誰もいないようです。ちょっと家を調べてみましたけれども全く関係ないようです。しかし日本でね20万人から30万人のキリシタンが死んでるんですよね。殺されてるんですよね。その20万人30万人高山右近のような人もいますけど、そのようなね本当に信仰のために死んでいったそのことを軽く考えて、そして世界にいらっしゃいいらっしゃい、それはダメだよと、そんなのは世界に通用しないよと私も同感であります。で一人の例を紹介したいと思います。今から350年以上前に1623年つまりキリスト教が禁教になって1614年ですから、それから10年ぐらい経った時ですね、徳川幕府の家康、秀忠、そして家光、三大将軍の家光の時代に江戸でキリシタンの大迫害がありました。その時高輪の辻というところで50人のキリシタンが殺されました。処刑されました。火炙りでした。でその中に徳川家康の寵愛、徳川家康に愛された旗本の原門戸種信という侍がいました。彼は、徳川家康の本当に愛されて本当に、愛すべきちょうどウリアみたいなね、ダビデのウリアみたいな中心でありました。ところがその彼がキリシタンであるということが家康に分かって、そして家康の怒りを買ってこの手の筋と足の筋を切られてしまいました。そしてまあ尾行してたんでしょうか、手足の筋を切られて追放されて、あれほど家康に愛されたのに家光三大将軍の時にはもう追放されてしまった。そして、この1623年に火炙りの刑で殉教していたわけ で彼は立派な信仰者だったもんで、そんな目に遭いながらもう一生懸命にエス様の証をね家来たちにしていた、そうであります。そして、彼は火炙りでね高頭にくくられて、そして火炙りされるときに、こういうふうに叫んだと言われています。私は長い年月今まで追放でも何でも甘受受け入れてきたと。で私がこのような苦しみに耐えてきたのはこの聖書の教えこそ真理であると、その証を立てるためにイエス様の証こそ真実であるということの補完なりませんでしたと。で、私の救い主贖い主イエスキリストはこのイエス様のために苦しみを受け命を捨てるんだ、イエス様は私に永遠の喜びを永遠の褒美を与えてくださる違いないと大きな声で群衆の前に叫んだそうです。その叫びを聞いていた一人の大名がね、世も同じだって一人の大名が前に進み出たと言われてます。皆さんね、大浦天主堂のキリシタン、そしてこの時の江戸幕府の江戸での50人の処刑、そして20万30万人の殉教者、 もちろんプロテスタントと当時のキリシタンの時代が違います。信仰がどのくらい違ったか分かりませんけど、でも中心的な十字架や贖いの御業は全然変わりません。キリシタンの人だって我々だって全く一緒だと思うんですよね。そして命を捨てたんですよね。このような我々の信仰の先輩たちの遺産をね、現代の我々プロテスタントの我々信徒といえどもね、それを受け入れているわけです。私もキリシタンには関心があっていくつか本も読んで研究をしております。さあ立派なものです。我々が足元にも及ばないものです。でありますから、私は先週の新聞の小さな記事で世界文化遺産を断られた理由が、殉教の歴史の書き方がまずいと指摘されてるんですよね。本当に私たち日本人は結構薄っぺらな信仰ではないでしょうか。我々の信仰は、我々日本人の信仰は一体どんな信仰なんでしょうか。薄っぺらな信仰、私も薄っぺらな信仰だと自認します。そのことをですね、今日は皆さんに申し上げたいと思ったわけです。一言お祈りします。天のお父様、感謝します。今日のこの礼拝の時が与えられ感謝をいたします。マルコの福音書の学びを始めまして、まだ3回目でありますけれども、これからマルコの福音書から本当に素晴らしい宝を踏み取りたいと思います。どうぞ自由でください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今日はこのマルコの福音書の一章の9節から11節のところを先ほど読んでいただきました。その頃イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けになった。そして水の中から上がられると、すぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。今日の箇所でイエス様が登場なさって、マルコはその最初の登場を降参とかそういうことじゃなくて、バプテスマのヨハネの洗礼とその時にイエス様がどのような態度を取られたかということが今日のところに書いてあるわけです。でこのところを言いますと、イエスはガリラヤナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになったと書いてあります。ヨハネからバプテスマをお受けになった。そして五節にはね、先ほどのところちょっと戻りますけれども、ユダヤ天国の人々とエルサレムの全住民が彼のところに行き、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ユダヤ天国から大勢の人がバプテスマのヨハネの前にやってまいりまして、そして罪を告白してバプテスマのヨハネからバプテスマを受けたんですね。大勢の人が。そしてその時にバプテスマのヨハネは、私の後から来る方は私よりも力のある方で、そして私はその方の靴の紐を解く根口もありませんと言い、このように言ってました。でもとにかくイエス様はバプテスマのヨハネからバプテスマを受けられたんです。どうでしょうか、皆さんはどのようにお考えになるでしょうか。あれ、バプテスマのヨハネがイエス様からまず洗礼を受けて、それからことが始まるのではないかなと私は思うんですよね、順序として。ところが今日の箇所を読みますと、このマルコの書き方によりますと、こともあろうに洗礼を受けるバプテスマを受けるべきバプテスマのヨハネがイエス様に洗礼を授けて、 イエス様は何のためらいもなく、何の疑問も何も言わないで、さっと受けさせてもらいたい、受けさせてもらいたい。バプテスマのヨハネはこの方は私よりも力のある方で、私はその方の靴の紐を解く値打ちもないと言ってるんですよ。ところが現実のこの場面になると、受けたのはイエス様であって、授けたのはバプテスマのヨハネであります。私はこのマルコの福音書のこの中に、我々の信じている、私たちの信じているイエス・キリスト様はどのようなお方かということが掲示されていると思うんです。私たちの信じている、皆さんが信じている、あなたや私が信じているイエス様とはどのようなお方であるかということが、この箇所でバプテスマを受けられる、ヨハネからバプテスマを受けられたその姿を持って、我々の救い主のご人格をね、知ることができると思うんですね。本来だったらバプテスマのヨハネが、その箇所はマタイでに書いてあるんだね。イエス様がバプテスマを受けに行かれた時に、いえ、私があなたから受けるべきです、どうぞ私に洗礼を授けてくださいと、他の福音書ではそういうくだりがあります。でもマルコはそのようなことはカットしてね、イエス様はヨルダン川でヨハネからためらいもなく、何のためらいもなく洗礼を受けられた。イエス様を洗礼を受ける必要が、罪がない方だし、本来ならばイエス様こそ洗礼を受ける必要がない救い主です、神です。ところがイエス様は神様であり救い主であり罪のない方であるにもかかわらず、私は受けさせてもらいたいと言って受けられた。キリストは神の御姿であられる方であるのに、神のあり方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのですと、フィリピの2章の6節のところには書いてありますけど、私は今日このところで、あ、イエス様が進んで受けるね、何もなかったのに喜んでためらいもなく受けられた、私は本当にそのことを深く思いたいと思うんですね。私が洗礼を受けたのは随分古い昔になりますけれども、私が受けた時には10人くらいの同じ信仰を持った求道者の者が洗礼を受けました。とても大で受けたんですけど、その10人ぐらいを前にして一人の役員が諮問委員会というか、そのこの10人は洗礼を受けるにふさわしいかどうかテストしたんですね。結構昔宣教師がやっておりまして、私が導かれた時の教会は、洗礼を受けてもたくさん去っていく人が大勢いたので、宣教師たちも手を焼きまして、洗礼を受ける人はしっかり訓練せないかんと思ったんでしょうか。試験、10人の試験を受けたわけですよね。で、その時、一人の役員が私たちに質問しました。あなたは今回洗礼を受けるんだけど、なぜ受けるんですか、どうして洗礼を受けるんですか。意地の悪い質問をしたんですね。私はもちろんイエス様を信じてるし、もうイエス様に従いたいと思ってるし、もう本当にもう心はもうそのイエス様を信じる思いでもういっぱいでしたから、もうそんなん当たり前やん、そんなね、なんで洗礼を受けるんですか、改めて聞かれてぐっと詰まってしまった。 どうして洗礼を受けるんですか。10人いた私も受けたのは10人が全員玉砕、誰も答えられなかった。そのぐらい無知と言いましょうか、整えられていなかったんです。じゃあ私が教えてあげましょう。その役員が私たち10人に向かって言いました。これはイエス様の命令です。イエス様が命令されたからです。だから受けるんです。あなたが受けたいから受けるんじゃありません。あなたが教会来るようになって熱心にやってるから受けるんじゃありません。いいえ、そうじゃなくてイエス様が罪を悔い改めて信じる者はバプテスマを受け、はい、マルコの福音書ちょっと見てください。マルコの福音書の一番終わりをご覧ください。16章マルコの福音書16章16章の15節。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じてバプテスマを受ける者は救われますとイエス様が命じておられるではないですか。我々洗礼を受けようとした10人はイエス様信じたから受けるんだ、ね、熱心にやってるから受けるんだぐらいのですね、本当に薄っぺらな信仰しか持ってなかったんですけど、あ、そうなんだ、洗礼を受けることはもうイエス様が喜ばれることなんだ、イエス様が命令しておられるんだ、これはイエス様のお願い、もうその考えなんだと、そのことをですね、その時に、洗礼を受けた時によく理解しました。それ以来長い信仰生活を送ってまいりましたけど、私はあの時ですね、あの時一人の役員の人が言ってくれたことはもう一生忘れません。そして私が桑名で開拓伝道に携わるようになって今日まで信じ救われて洗礼を受けようとされた方に全員にもうこれだけはぜひと思って、口を酸っぱくして声を大にして、強調してまいりました。このことをですね、まずイエス様がヨハネからバプテスマをお受けになったと何気なしに何のためのもなしに書いてあるところに注目したいと思います。そして第2にですね、十節。そして水の中から上がられるとすぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下ってこられるのをご覧になった。この日本語ではね、ご覧になったっていうのが一番最後、これはもう日本語の文法ですから、これを変えてご覧になった、まあ、ギリシャ語とかね、それ外国語はご覧になった何々何々をというふうになるんだけど、これは日本語ですから、私はご覧になったと最後に書いてあるご覧になったというのに注目したいと思います。何をご覧になったんでしょうか。水の中から上がられるとすぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下っているのをご覧になった。イエス様の洗礼を受けられた時の状況ですね、状況は天が裂けて御霊が鳩のように下ってくる、このことをご覧になったというわけですね。これを私は第二に強調したいと思います。天が裂けて、ちょっと普通の状態ではないですね。天が裂ける、えらいことが書いてあるな。そして御霊が鳩のように下って、これ一体どういう状況なんかな。私も信仰に入りましたからもう今日までいつもこの箇所ね 天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下ってくる。これはどう、何を意味してるんやろ、どういうことを言いたんやろ。もう今まで、いつもこの散歩をね、ウォーキングで散歩しておりますと鳩を飼ってる人いるんですね。でクククククククククククククククク、まあ鳩を飼って、あと話で 何をしてるのか知りませんけど、鳩小屋というのが、あります。その鳩小屋の横をウォーキングで通るたんびにこの御言葉を思い出して、御霊が鳩のように、鳩って特別、そんな何かね、特別な鳥じゃないですよね。普段そこらで見る本当にありきたりの鳥ですよね。でも御霊は鳩のようにと書いてあるので、何かになるんじゃないか、何かここには何か真理が隠れてるんじゃないかと、まあ皆さんもそうかもしれませんけども、私もこれをじっくりですね、熟読しながら、斜めから横からこう眺めながら、何を意味してるのかなと考えるんですね。でも今日のところは天が裂けてと書いてあります。ちょっとイザヤ書のね、イザヤ書の64章を開いていただきたいと思います。イザヤ書64章、イザヤ書64章、イザヤ書64章ページ、私の1129ページ、詩編が真ん中ぐらいにありますけど、詩編箴言伝道画家イザヤ、エレアイ、エデ、ダニエルという、そういう順番になってますので、そのイザヤですね、大予言書の最初、イザヤ書の64章あなたが天を裂いて降りてこられると、山々は見前で揺れ動くでしょう。あなたが天を裂いて降りてこられると、山々は見前で揺れ動くでしょう。火が芝に燃え尽き、火が水を湧き立たせるように、あなたの皆はあなたの敵に知られ、国々は見前で震えるでしょう。こういう言葉がイザヤ書の64章にあります。やっぱりね、このマルコの福音書の天が裂けてと書かれているのは、やはり旧約聖書のこういう天が裂けて、天を裂いて降りてこられると、これらとやっぱり相関関係があるんじゃないか。旧約聖書のヘブライ語のそういう文学というんでしょうか、ヘブライ語の言葉にもそういうような無関係でここは書かれていないと思います。で、ちょうど今朝私が教会に来た時、空模様が怪しい、さっきまで晴れ間もあったけど、また急にガーッと黒雲に覆われて、そしてまた日が差してきましたよね。まあ、今日の朝の空模様はね、このところを表現してるとは言いませんけど、急ににわかに空の状況が変わって、今まで晴れてたのに急に黒雲が寄ってきて、そうして雨が降って、そしてまたその雨が止まると雲が切れて青空がちょっと見えてきた。天が裂けて、この言葉は今、ね、天が裂けてパッと急にパッとなったというよりも、なんかじわじわじわじわじわじわっと天が裂けてというような、そういう言葉が使われています。今朝の天候もちょっと参考になるかなと思ったんですね。そしてね、 御霊が鳩のようにです。ちょうどね、皆さん創世記の一章見てください。創世記の一章、聖書を聖書で解釈する、聖書を聖書で解釈するっていう聖書解釈学の原則がありますけど、その一つの方法として創世記の一章の一節二節をご覧ください。はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。神の霊は水の上を動いていた。で、この2節ですね、2節の下の脚注フットノートを見ますと、星印のところに別訳として神が天と地を創造し始めた時、これ1節ですね。そして2節の星印、あるいは舞いかけていた、2節ね、神の霊は水の上を舞いかけていた。ヘブル語のね、用法ではそういう言葉が使ってあります。ちょうど天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下ってくる、鳥がね、舞いかけている、そういう状況を連想させるのではないかなと思うんですね。で、私はもうちょっと、日本人としては鳩、あの公園でパパッとね、いっぱいいる鳩、鳩小屋、伝書鳩、そういうようなイメージしかありませんので、何かそういう点からここに神はないかなと思いましたけど、やっぱりこの創世記一章二節の舞いかけているという、鳥が舞いかけて、わしは舞いかけて、天地万物が創造されたね、天地万物が創造されたその時の状況がですね、創世記一章二節、そして新約聖書の一章の実節で、旧約聖書の天地創造、そして新約聖書の福音の救いの始まり、このような姿で始まったのではないかなと、そのように考えるわけです。そしてその時に、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと、このように声がありました。で、この一章の9節、そして10節、そして11節ですね。天が裂けて鳩が、鳩も舞い降りるように御霊が下ったと。天が裂けて、こういう状況が、マルコの福音書の15章をちょっと開いてください。同じマルコの福音書の15章、マルコの福音書の15章の33節、15章の33節、はい、15章の33節、マルコの福音書ね。さて12時になった時、全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それを訳すと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、空エリアを呼んでいると言った。すると一人が走って行って、海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて、彼を降ろすかどうか彼らは見ることにしよう。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。これはマルコの福音書の終わりに イエス様が十字架にかかってエリエリレマサバクタニといってこの世から去っていかれた時ですね。その時の状況が書いてあります。その時ね、38節、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。皆さん、イエス様が洗礼を受けられた時に天が裂けた。天地創造のあの状況の福音書における天が裂けた。そして御霊が鳩のように下った。そして今度イエス様が十字架にかかられて、エリエリレマサバクタニといって亡くなられた時に神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そしてさらにね、39節、イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であった。どんちょう、大きいどんちょうのような神殿の幕が真っ二つに裂けて、大きな出来事が起こった時に、この方は誠に神の子であったと百人隊長をして言わしめたんです。マルコの福音書は神の子イエス・キリストの福音の始めで始まりました。そしてマルコの福音書は神の子イエス・キリストの福音を人の子イエス様が本当に忠実にその十字架の業を成し遂げられて、最後にこの方は誠に神の子であったとローマの百卒長に言わしめたんですね。やはり私はこのマルコの福音書の最初を学ぶときに、あ、このマルコの福音書というのはイエス・キリストが神の子である、イエス・キリストが神の子であるにもかかわらず何のためらいもなく喜んでバプテスマのヨハネから洗礼を受けられたとするならば、我々罪深い本当に神様に足で的になるような愚かなものでありますけど、そのようなものが喜んで主よ受けさせてください、主よ喜んで洗礼を受けたいです、そのように叫ぶべきではないでしょうか。お祈りします。神様、感謝いたします。マルコの福音書の最初、バプテスマのヨハネからイエス様が何のためらいもなく喜んで洗礼を受けられました。でも本当にこのことが最も麗しい、最も素晴らしい、最もイエス様に喜んでくださることであると信じます。感謝します。まあ、教会に導かれた一人一人が本当にこの素晴らしいバプテスマに預かれるように、皆によってお祈りします。アメン。